アドベントの第2の主日を迎えました。先週はこのイザヤ書の9章をご一緒に学びましたけれども、今日はこの11章、平和の王とそういうふうに込み出しがつけられている、その箇所をご一緒に学びたいと思います。一節に、エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育つと、こうあります。で、その若枝こそ救い主メシア、キリストの到来であると、こうイザヤは告げております。この後賛美をします248番のエッサイの根よりは、そのことを歌った賛美歌でもあります。で、クリスマスの時期に、よく私たちはこう耳にする、そういう賛美歌ですから、私は子どもの頃、このエッサイというのは何かこう植物の一種だろうと、そんなふうに思っていました。けれどもエッサイというのはご存知のようにダビデの父親の名前であるわけです。イスラエルの歴史の中で最も偉大な王として知られるあのダビデの父がエッサイである。で、エッサイの株というふうに言われているのは、これは切り株のことであります。木が倒されて残った切り株から一つの芽が生え出若枝になる。で、このことが、一体何を意味しているのかというと、エッサイの子であるダビデによって建てられた王朝、イスラエルの国がその木が倒されるようにこの滅ぼされてしまうだろうと、切り倒されもはや滅びてしまったと思われたそのところから、しかし新しい命が誕生し芽生え育つ。で、それはエッサイの株から、すなわちダビデの子孫からメシア、救い主が誕生することになる。で、このようにイザヤは予言をしたわけであります。で、そしてその予言はイエス・キリストの誕生によって実現をしたのだ、成就した。で、そういうことを聖書は告げ、あの賛美歌248番は歌っているということだと思います。で、このイザヤという預言者は紀元前の8世紀、おそらくだいたい740年から700年頃まで、約40年間南王国ユダで活躍をした、そういう預言者でありました。で、当時このイスラエルの国は2つに、南北に分かれておりまして、で、北王国イスラエルは722年にアッシリア帝国によって滅ぼされてしまうわけです。で、そしてそのアッシリアの手が今南王国ユダの方にもこう伸びてくる。周りの町はどんどんこう征服されていく。もうエルサレムにこの入ってこられるのももう時間の問題であった。で、そういう危機的状況の中でイザヤはこのユダの国の指導者たちに向かって予言をしたわけです。語ったわけです。で、この11章の前ですね、10章の24節を見ると、シオンに住む我が民よ、アッシリアを恐れるなと、主の怒りは彼らの滅びに向けられる、そういうことが語られておりますし、さらには33節で、見よ、万軍の主なる神は斧を持って枝を切り落とされる、そびえた月も切り倒され高い木も倒される、 主は森の茂みを鉄の斧で打ち、レバノンの大木を切り倒される、まあ、このように予言して今日の11章へとこう続いているわけです。で、私たちの教会がその運営の責任を持っておりますアイリン幼稚園が、まあ、今まさに、まあ、園舎建て替えの事業に今着手したばかりであります。先月からこの園庭に仮の園舎をこう建てるための工事が始まって、まあ、ちょうど一月がまあ経過をいたしました。で、そのためにはまず樹木を伐採しなければならないわけですけれども、大型の重機がやってきてですね、あっという間にこの木がまあ切り倒され、さらには根っこも引き抜かれていく、切られていくというですね、まあ、それは本当に圧倒的な破壊力であることを思わされました。45年近くもそこにじっと根を張り続けながら、一本の木が倒れるのは小さいものであれば数分、まあ、大きいものでも10分少々でこの木がどんどんとなぎ倒されていくわけであります。で、そしてその周りには、まあ、土の香りというか、まあ、根っこの香りっていうかですね、匂い、そういうものが、まあ、漂っておりました。で、その光景を見ながら、まあ、私はこの今日の聖書の箇所をこうなんとなくこう思い浮かべたわけであります。人間の力よりはるかに神の力ってのは、まあ、絶大であるわけです。そびえ立つ強国アッシリアであってもですよ、神はその傲慢さのゆえに打ち倒される、そういうことがイザヤによって語られております。そしてそれはアッシリアだけではありません。なんとそういうアッシリアという強い国によって本当にこう小さく弱くさせられていた神の選びの民である南王国ユダもまた神への背信と罪のゆえに滅ぼされる、国が滅びることになるんだ、そういうことがここで言われているわけであります。それは言うならば全く新しいその平和の王の支配のためにはまあ必要なことであった、聖書はそのことを語っているのではないでしょうか。で、歴史的にはですね、このイザヤはアッシリアもユダの国も滅びる、そういうことを語ったわけですけれども、ユダ王国はすぐには滅びなかったわけです。で、先週もお話をしたことですけれども、まあ、この時、まあ、ユダ王国にはヒゼキヤというですね、歴代の中で最も良い評価をされている王が、まあ、在位しておりまして、まあ、彼はそのアッシリアの王に対して貢ぎ物を送ってですね、私は過ちを犯しました、そう言ってこの、まあ、許しを請うたこともあります。です。しかし彼が、まあ、必死に祈ったからでしょうか、奇跡的にその危機から救われていくことになります。列王記の下の18章から19章あたりを見ると、その攻めてきたアッシリアの軍隊18万5千人が一晩にしてその撃たれていくっていうか、でアッシリアの王は都ニネベに引き返していくことになった、でそういう様子が記されています。で、そのあたりのことは、まあ、水曜日の祈祷会の学びの中でも、まあ、お話をしたことですけれども、もしかするとその大量のそのネズミというかですね、そういうものが発生をして、この野営をしているその アッシリアの軍隊の弓矢などのその武具をこうかじったんじゃないか、でそれを使い物にならなくしたんじゃないか、あるいは、まあ、そういうふうに、まあ、ネズミがいるっていうことはそこにこう病気がこの発生をしてですよ、彼らは戦闘能力を失ったからではないか、まあ、そんなふうな、まあ、解釈というか推測が聖書学的にはなされるわけですけれども、しかし列王記はただですよ、そこを主の使いが現れてそのアッシリアの18万5000人を撃った、そういうことが起きたのだと書いております。でいずれにせよです、このユダの国はこの時は助かるわけです。イザヤの語った時代っていうのは紀元前の700年代ですけれども、しかし、まあ、そのことはそれからイザヤが予言した大体120年ほど経ってから、まあ、実現していくことになります。紀元前580年代にアッシリアの後に台頭してきたバビロニアによってついにユダの都エルサレムは陥落をし国が滅びるという、そういう仕方でイザヤの予言が、まあ、実現していくわけであります。先日たまたまテレビをニュースを見ていますと、まあ、終末時計のことがこの報じられておりました。まあ、終末時計というですね、その核戦争などによるその人類の滅亡を、まあ、ゼロ分としてあと何分この世が終わるまで終末ですね、時間が残されているのか、まあ、昨年と同じ2分だそうですけれども、これはしかし戦後で最も短いそういう、まあ、危機的状況である。じゃあ、まあ2分というもう2分後にじゃあ世界が滅びるのかというと、まあ、実際にはそうではないわけで、その2分が果たしてまあ何年に当たるのか、まあ、そんなことをどうしてもこう私たちはこう考えてしまうわけですけれども、あの詩編の90編の4節に千年といえども御目には、すなわち神様の目には昨日が今日へと移る世のひとときに過ぎませんと、こうあるように神にとっての1分2分が私たちの100年1000年であってほしい、まあ、そんな、まあ、思いを持ったわけであります。この預言者イザヤはアッシリアだけでなくって神の選びの民ユダの滅亡をも、まあ、予言をしました。そして時満ちてそれがイザヤの語った100年ちょっと後ですけれども、そのことが実現した。神の厳しい裁きが下された。でけれどもイザヤが語ったことはそれで終わらなかったわけですね。裁きとともに神の救いの計画があることをイザヤは語りました。すなわちこのユダ王国の滅亡から600年もの時を経て神は御子イエス・キリストを人間を救うためにお使わしくださった。神は人が滅ぼされることを決して良しとなさらなかったわけです。神の救いの計画というものは人の目の見えないところにおいて着実に進められていた。で、そのことを私たちは聖書に聞きながらクリスマスを迎えたいと思うのです。木が切り倒されて切り株だけになってしまった、すべてが終わったと思われた。しかし根が生きていたわけです。一節の後半にその根から一つの若枝が育ちと あります。根っこというものはこの土の中へ、下へ下へと根を下ろしていきますから、それは私たちには当然見えない部分なのです。でしかし大きな木であればあるほど、それを支えるために、地上の枝を支えるためにですよ、根っこは当然重要であるわけですね。これ余談ですけれども、根っこっていうのは英語でルーツというふうに、まあ、言うようですけれども、神の民イスラエルのルーツはじゃあ何だったのか。それは信仰の父アブラハムから脈々と受け継がれてきた信仰のバトンというか、救いのバトンだと思うんです。最も弱き、最も小さきものを選び導かれる、そうした神への信仰っていうものをイスラエルの民は持ち続けてきたわけです。根っこが私たちに示す一つの真理は、見えない部分が大事だということではないでしょうか。すなわち愛とか希望とかいうものも私たちの目には見えないわけです。でしかしそういう目に見えないものが、実は人を生かし支えていく力、原動力なのだと言ってもいいと思うのです。で、まあ、幼稚園の建て替えに関して言うならばですよ、建物が新しくなり、まあ、保育時間であるとか、あるいは保育形態というものが多少変わったとしてもです、その根底にある部分っていうのは変わらないと思うんですね。創立以来、今年で110年になる幼稚園ですけど、変わらず脈々と受け継がれてきた大事なもの、それは人の目を驚かせたりとか、喜ばせたりとか、あっと言わせる見た目に立派なものでもなく、本当に地味ですけれども、キリストの愛に基づき、ひたすらに子供に仕えていくことに他ならない、そのように、まあ、私は思っております。神がアブラハムを選び、イスラエルの民を選ばれたのは、そのことによって全ての人が神の祝福に入れられるためでありました。神の愛は私たち人間に絶えず向けられているのです。でけれども、そのイスラエルはその神の選びに正しく応えることができずに、切り倒され神の裁きを受けることになった。しかしイザヤは、その切り倒された切り株から若枝が育ち、全く新しい平和の王が出現すると、まあ、予言をしたのであります。で、この全く新しい王がこの世の王と異なるのは、この今日のところにも記されていますように、その上に主の霊がとどまる、そういう点にあるわけです。2節、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊で満たされた新しい王で、3節以下を見ると、彼は主を恐れ敬う霊に満たされ、目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない、弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する、その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を、この死に至らせると、正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる、で そのように世界を治める方だと、こうイザヤは言うわけですね。 これもまあ皆さん衝撃を受けられたと思いますが、先週あのペシャワール会の中村哲さんがこの、まあ、死に倒れたわけであります。で、まあ、中村さんは、まあ、バプテスト教会の信徒ですだと思います。で、まあ、医師でありながら、まあ、お医者さんでありながら、しかし自らその重機を動かし、このアフガニスタンの人々の幸せのために、まあ、昔は井戸を掘っておられた、今は用水路の建設を行っていた。で、報じられているところではですよ、よく分かりませんけれども、まあ、いろんな、まあ、利権の問題があったのかもしれませんが、残念なことに銃で撃たれて、まあ、命を、まあ、落とされたわけであります。しかし中村さんのその働き、それは多くの人々に記憶し続けられていくことでしょうし、そのことによってこのもたらされた希望の光っていうものはなお受け継がれていく。で、そのことをまあ私たちは願うばかりだと思います。で、一方でですよ、政治の世界に公平とか正義とか、あるいは真実というものが貫かれているでしょうか。軍事力に頼り、権力を振りかざし、そして自分の利益のための政治というものが行われていないだろうか。最近ではもう都合が悪くなると、まあ、捨ててしまった、もうないと言って臭いものに蓋をしてしまうような、そういう指導者のありようであります。で、こういうことがまかり通る、まあ、私たちの国であるわけですね。貧しい人や弱い人が顧みられ守られる、そんな社会に果たしてなっているだろうか。人間ですから仕方がないかもしれませんけれども、そしてまた安易に批判できることでもないのでしょうが、新しい王による統治はそれまでのイスラエルの政治的あるいは民族的な国家と結びついたものではなくて、木に倒された、切り倒された木に象徴されるように、権力の支配はもはや終わりを告げるんだ、こういうことをイザヤは語っているわけです。そして驚くべきことに、新しい平和の王の下でもたらされる共存の社会というものを6節以下にこの描き出しております。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう、血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。そしてまあ何の危害も加えることがないっていうふうなことがこう言われて、果たしてこんな世界があるでしょうか。弱肉強食のこの世にあってですよ、ここに記されているような世界が本当に実現するだろうか。ありえないことがここに、まあ、列挙されているように思えてならないわけであります。牛も熊も共に草をはみ、血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れるような、そういう共存社会、そこにはもはや対立も恐れもないのであります。力によって小さくされていたものを脅かすことがなくなった世界、それはまるで神が天地を作られたときに、見よ、それは極めてよかったと神がおっしゃった、そのような世界というか、いや、それ以上の世界かもしれません。 新しい平和の王のもとにあっては、9節後半、大地は主を知る知識で満たされると、こうあるように、すべての命あるものがあらゆる違いを超えて、ともどもに神の臨在と支配を知ることになり、平和な世界がもたらされることになる。このようにイザヤは確信をしているのであります。そしてこの新しい世界、神の国と言っていいと思いますけれども、それを導くのは小さな子供であると6節にあります。小さい子供がそれらを導く、あるいは8節に血の身子、幼子という言葉がありますけれども、この子供、あるいは血の身子、幼子こそ貝羽桶に眠る御子イエス・キリストのことを指している。そのように受け止めてもいいだろうと思います。そしてこの方こそが力によるのではない、まことの平和の王なのだ。十節にありますように、その日が来ればエッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う、そのとどまるところは栄光に輝く。イザヤは地上の生涯においてこうしてこういうことを語ったわけですけど、彼はその出来事を目にすることはできませんでした。しかし彼はそういう日が必ず実現する、そういう希望に生きたわけです。そして彼の予言から700年の時を経て、平和の王としてイエス・キリストがおいでになった。で、その旗印を見上げて、私たちはその栄光をたたえ、こうして礼拝を捧げるのであります。で、けれどもそれはですよ、単にイスラエルの民族であるとか、特定の人を優遇するような、そういう形で救うお方ではなくて、全世界のメシア、救い主でなければならないわけです。クリスチャンであるあの中村哲さんが、用水路の建設だけではなくてですよ、その地域の住民の人たちの要請に応えて、イスラム教のモスクの建設にも携わっていた、そういう様子がテレビで流れていました。本当に素晴らしい方だと思いました。で、私たちはどこかで力ずくで自分の価値観とか自分の理想といったものを他人に押し付けたり、あるいは自分の考えや自分の信じるところ、信仰というものが一番正しいと思っていないだろうか。で、その限りにおいては本当の平和っていうものは実現しないんだろうと思うのです。平和の王の下では、あらゆる命が、すべての命が喜びを持って生きられるところでなければなりません。個々の存在、あるいは価値観、そういうものが認められ受け入れられ、そして互いに許し合い、愛し合い、支え合い、使い合う、そのような世界、イザヤが思い描く平和の王による統治を、それを本当に私たちが望むならば、難しいことですけれども、私たちは自らのありようっていうものを本当に根底から問われて、悔い改めて、自分の利益や自分の幸せ、あるいは自分が力を持つこと、そういう生き方から解放され、自由にされていく必要があると、そのように思うのであります。キリスト教はいわゆるご利益宗教とは違います。主が目に見える仕方で力を振るって願いを叶えてくれる、そのようなこの世的な王であったとすれば、イエス・キリストは貝羽桶に生まれる必要も、十字架にかかる必要もなかった、そう思うのです。私たちの信じる主は力による支配を放棄し、十字架におかかりになった。あのエフェソ書の2章に、ご自分の肉において 敵意という隔ての壁を取り壊し、ご自分において一人の新しい人を作り上げて、平和を実現し、一つの体として神と和解させるためでありましたと書いてある通りだと思うんです。私たちが願う平和への道っていうものは本当に厳しいものがあるように思います。でしかしイザヤが神の約束の言葉を信じ希望を抱き続けたように、私たちもまた平和の王として世に来られたイエス・キリストに倣って和解の福音に生き、またその和解の福音を携えゆくものでありたい、そのように思います。